La La area. We're gonna make you happy.
We're gonna make you happy.
Sound radio station. FM La La.
76.8.
Evening program.
Evening program.
Tea Time Line.
1月13日火曜日、時刻は午後4時です。岐阜中濃 FM768 FM ララティータイムライン、4時です。火曜はカモトピの時間です。こんにちは、ライターのトッピーこと河合俊一です。さあ、皆さんがお住まいのところ、先日の雪はいかがでしたでしょうか。まだこのスタジオの前のね、駐車場とかはこう雪が残っている景色でして、まあこれからもですね、ちょっとこう夜間は路面のね、凍結などに注意して、運転をしていただきたいところなんですが、まあ子供たちは冬休みも終わりまして、学校にね、うちの子も行くようになってですね、先週からまあ学校始まってるんですけれども、冬休みってちょっとやっぱり他のね、期間の長期休暇に比べて、まあ、長期と言えるほどでもない期間ですよね。で、まあ、学校がね、始まるにあたってうちの子もですね、ちょっと学校行きたくないって言ってたんですよ。で、この学校行きたくないっていうね、ワード、確かにこう自分もそういう気持ちがあったのは分かりますし、まあ当然起きてくるね、気持ちなんですけど、やっぱり親としてはなんで学校に行きたくないのかなっていうところが、これ気になるところですよね。でもやっぱりこうセンシティブなところがありますから、直接はね、例えばなんか学校に嫌なね、子がいるのとか、こう友達とうまくいってないのとか、こうひょっとしていじめられてるのみたいなことは、こうやっぱりセンシティブなんで、直接的なワードで聞くっていうのはこれやっぱりアウトじゃないですか。それで聞いたって本当のこと出てこないんで。で、まあさりげなくですね、どう聞いたらこう本音が出てくるかなと思って、うちの子の幼稚園はね、すごく楽しく行ってたんですよ。毎日幼稚園行きたい、幼稚園行きたいな、明日も幼稚園楽しみだなって言って幼稚園行ってたので、まあ5年生なんですけどね、なんで学校行きたくないのね、幼稚園の頃あんなに楽しく行ってたじゃんってこう振ったわけですね。そうするとね、やっぱりこう本音が出てくるわけですね。幼稚園の時は毎日楽しく行ってたけど、冬休み明け学校行きたくないなって、なんで幼稚園に比べてなんで行きたくないのって聞いたらですね、だって幼稚園は勉強しなくてよかったじゃんっていう勉強か、勉強ね。だから学校に行って友達と会ったり交流すること自体はもう全然いいんだけど、勉強したくないなって根本やね根本すぎるわと思ったんですけど、で、長期休暇なんで冬休み短いって言っても、あの日誌があるじゃないですか、冬休みの日誌で、日誌もやってかなかんってことでこういろいろ書くことがあって、ちょっと見たらですね、その冬休みの日誌のこう表紙を開けて1ページ目ですよ。短いんだけれど、やっぱり年末年始っていうのは生活習慣が乱れがちってことなんでしょうね。計画っていう大きなページがあって、この冬休みをどう過ごすか計画を立てましょうって書いてあるわけですよね。運動とかね、いろいろこう書く項目があるわけです。まあそうだよねと、どうしてもこうお出かけ、まあ、親戚の家に行ったりとかね、実家に帰ったりってことも親もありますし、子供もそれについて行きますから、どうしてもこう運動とか勉強とかがその計画をね、立ててないと冬休みってのはなかなかうまくいかないもんだろうということで、やっぱりこう日誌の最初にまず計画を書かせる、まあこれは大事なことですよね。まあ計画を書いて、そして日誌でいろいろこう取り組んで、まあ書き初めとかをやったりして冬休み明けを迎えるわけじゃないですか。で、こう日誌を進めていくとですね、最後のページですよ、最後のページを書き終えて、この冬休みの日誌が完成、まあ、つまりは冬休み終わってまた学校始まるよっていう、その最後のページがですね、タイトルがですよ、反省って書いてあるんです。いや、あの冬休みを過ごしてどうだったのかっていうのを書くページなのは分かるんですよ、分かるんですよ。だからだってその振り返ってね、そのこの冬休みどうでしたかっていうのが最後のページなのは分かるんだけど、もうね、タイトルがしかもでっかくですよ、でっかくあの鷹の絵が書いてあって、反省って書いてあるんです。まあ鷹は多分一富士二鷹の鷹なんでしょうね。で、だるまの絵とか書いてあって、反省って書いてあるんですね。投資の始めからもう反省前提かって、まあ そうかもねと。確かにそれ冬休みは夏休みと違って短いし、その子供にとっての自由な日ってのも少ないから、それ計画通りいかんことが多いんだろうけれども反省前提なんすねっていうね、うん、もう反省ってだって自分の良くなかったところを挙げるっていうことじゃないですか。だからもうどうせ君たちこの冬休み良くなかったことあったでしょうっていうね、どっちかって言ったら計画通りいっとらんでしょうっていう思いがこの日誌を作る側にものね、多分終わり、うちの子終わりなんで、その名古屋市以外の終わりの教育委員会の先生たちが作るときに日誌に、どうせ子供たちちゃんといかんでも反省ってページにしとこうかって言って、最初から反省ってタイトルついとるのかなと思って、まあそんなことを思いながら、まあでもまあ今はね、娘も学校に元気に行っておると、そんな1月上旬ということで、そんな中番組始めていきましょう。カモトピスタートです。さあ今日のオープニングナンバーは32年前1994年平成6年の曲です。 To be continued で君だけを見ていたおかけします。この曲は当時 TBS テレビ系のドラマもしも願いが叶うならの挿入歌でした。この歌っているね、 To be continued の岡田浩暉さんも出演されていたんですよね。この To be continued はスマートで洗練されたシティ感覚にあふれたポップスで90年代前半に人気を集めました。2000年に活動を休止しましたが、デビュー30周年を記念して2021年に再始動しています。でこのボーカルの岡田浩暉さんは、あの後にね、俳優として今もこう大活躍されていますよね。ではお届けしましょう、 To be continued で君だけを見ていた。
FM Lala 76.8。
火曜日の夕方はカモトピお送りしています。さあこの時間はかつてテレビやラジオで流れていた曲などをジャンルごとにまとめてお送りするどこかで聞いたソングのコーナーです。あの青春ドラマでおなじみのね、中村雅俊さんの初監督映画50年目の俺たちの旅が先週金曜日から公開になっていますね。そこで今回は昭和の青春ドラマの主題歌特集です。まずはこちらから。昭和の青春ドラマの主題歌特集、まずは1965年昭和40年、60年前ですね。日本テレビ東宝青春学園シリーズの第1弾青春とはなんだから布施明さんとレオンポップスシンガーズで若い明日です。ドラマの主演は夏木陽介さん、藤山陽子さん、原作原案は石原慎太郎さんのドラマでしたね。さあ続いてはその青春学園シリーズの第2弾です。昭和の青春ドラマの主題歌特集、日本テレビ東宝青春学園シリーズの第2弾1966年、昭和41年放送、これが青春だからタイトルと同じ曲名ですね。布施明さんでこれが青春だです。主演は当時まだ無名の新人だった劉麗太さんが大抜擢されて、結果的に大成功を収めた作品なんですね。続いての青春ドラマはこちらです。先ほどまで紹介していました日本テレビの東宝青春学園シリーズはですね、実は第4弾と第5弾は打ち切りになるほどこの視聴率が低迷しまして、その間にそのシリーズとは別で同じ時間帯、男と女のユーモア学園というキャッチコピーで1971年、昭和46年に放送されたのがこの主演の森田健作さんが歌うさらば涙と言おうが主題歌になっていた俺は男だなんですね。半年間の予定がこう1年間に延長されるほどの人気作品となり、再びこの青春ドラマが人気を集めるようになります。1972年昭和47年、青春ドラマってやっぱいいよねということで、日本テレビ東宝青春学園シリーズがこれ復活するんですね。第6弾飛び出せ青春の主題歌 青い三角定規で太陽がくれた季節です。この曲その15年後くらいになりますかね、私小学校のブラスバンドでこれ演奏しました。そうそう、あの日本テレビのドラマなんですけども、当時この地方はね系列が今と違うので、このシリーズここまでは名古屋テレビ名テレで放送されていました。昭和の青春ドラマの主題歌特集、日本テレビ東宝青春学園シリーズの最終作となります。1974年昭和49年放送、我ら青春から泉拓シンガーズで帰らざる日のためにです。中村雅俊さんの初主演作品なんですね。ところがこのドラマ、この主題歌や挿入歌中村雅俊さんの触れ合いは大ヒットしたんですが、視聴率は伸び悩みまして半年で打ち切りになっています。さあ、先ほどまでご紹介してきました日本テレビのね東宝青春学園シリーズの最終作、我ら青春のこれ翌年なんですね。同じ時間帯同じ主演中村雅俊さんで、先ほどは打ち切りだったんですが、今度は大ヒットになったのがこの俺たちの旅です。主題歌もね同じタイトルですね。でこのドラマ20年後30年後とスペシャルドラマがね作られていまして、この度50年目の俺たちの旅が映画となって今公開されているということです。ラストは1976年昭和51年放送、夕日が丘の総理大臣から中村雅俊さんで時代遅れの恋人たちです。主演はもちろん中村雅俊さんで、由美かおるさん神田正輝さんがね出演されていました。池新さんからいただきました。青春ドラマ特に見ていた記憶はなく、ストーリーや出演者にピンとくるものはないんですが、曲については耳にしたことがあるので懐かしく感じますといただきました。まさにそこがどこかで聞いたソングのコーナーという、そう、何の曲かは知らないけれども聞いたことあるなという、これからもねそんな曲を特集してお届けしていきます。以上、どこかで聞いたソングのコーナー、昭和の青春ドラマの主題歌特集でした。今日のお便りテーマは方言あれこれでメッセージお待ちしています。この後はレッツメイクオーバーのコーナー、加納さんの登場です。
FM ララ76.8 76.8。
火曜日の夕方はカモトピお送りしております。さあ続いてはレッツメイクオーバーのコーナーです。アートディレクターの加納博也さんと結んで、おじさんクリエイター2人が役に立つ気がするお話をお届けします。では呼んでみましょう、関の加納さん。
はいはい、こんにちは。
こんにちは、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあこうやって関の加納さんと呼びかけているわけなんですけれども、もう加納さんは生まれも育ちも岐阜県ですよね。
そうですね。
はい。
はいはい。
まあ、ひょっとしてずっと関？
いえいえいえ、何回かは、何回かって言っても2回か。
ええ。
出てはいますね。
あ、でも生まれも関ですよね。
そうです。
だから、こう、まあ、一時ね、外に住んだことはあっても、もうずっと関生まれ、うん、関育ちで来てると。
はい。間違いないですね、それはね。
ことは、もうこの中濃エリアの方言が、もう染みついてますよね。
ああ。そうね。
そう、今日のテーマは方言なんですよ。でも、加納さん、そんなにベタベタな地元喋りではないですよね。
いや、だから、これ皆さんそうだと思いますけど、
ええ。
敬語を使って喋るようにすれば、
あ、
基本的にはそんなに出ないんじゃないですか。あ、こんなこと言ったらあれかな。一応、ラジオで、喋らせていただいているじゃないですか。
はい。
だから、その時は、多少は、イントネーションに気をつける時もあるかな、ぐらいですかね。
ああ。でも、こう、ね、加納さんとプライベートで会った時でも、なんか、今仕事が忙しいやおとは言わないですよね。
それは言いません。それはまあ、それはあれじゃないですか。ええ、フランクに話せる関係性かどうかの問題じゃないですか。
方言が出るほどの中ではないという可能性があるということですね。
ええ、私はね、基本的にオープンなんですけどね。ええ、どちらかというとトッピーさんの方がクローズなんじゃないですか。
何を言っとりやすのって言うとね、そうやってね、こっちが言うとね、ああ、結局名古屋弁って言うから、そういうことになっちゃうんですね。
そうね。なんかちょいちょい名古屋出してくるよね。
いや、でもね、僕ね、名古屋の人から言わせると、うん、東濃寄りなんですよ、方言が。
東濃寄りの名古屋。
そう、だからやっぱ瀬戸なんですね。
ああ。
東濃と名古屋に挟まれた地域だから。
ああ、なるほどね。
うん、ええ。
確かに。
だから結構多治見の人には親近感があるんですよ、喋りに関しては、
うん、なるほどな。なんかこうなんかねえ、ギリギリなところで、あの僕はちゃんと岐阜の方向いてますよってね、そういう感じ。
いや、でもそうだ、だってこっちの人にしてみれば、ああ東濃って感じじゃないの。
でもなんかそのでも東濃感とかね、中濃感とかね、性能感はちょっとよくわかんないですけど、
いやでも性能はちょっと違うんじゃないですか。
性能はね、
あの人ちょっとなんか、うん、俺たち関西の気持ちもわかりますみたいな、ちょっとあの風吹かせてくるじゃないですか。
あ、でもそれ だいぶ端っこの方ですよ、それね。
ああ、はい、うん、ええー、うんうん、
そうね、ま、だけど実際そんなにその西の方の人とこう会ったり話したりすることあんまりないんで。
出た、岐阜の人って本当に、なんて言うんでしょう、分かれてますよね、中濃、東濃、西濃、
そうね、
岐阜エリアで。
そうね、うんうん、
だから加納さん実はなんかこうララエリアとか行ってるけど、席は岐阜市寄りですからねみたいな風出すときありますよね、あのオフラインでは。
オフラインではとか言うな。
あれ。そんなことないですね。
そうですね。でもまあそうだな。でもなあんまりそんな違いは分かんないですよね。だからこうなんていうの、最近特に仕事関係でね、
ええ、
こうお話しする機会なんかあると、やっぱりそこにあんまり出さないですよ。で、こう意図的にね、例えば同級生とか古い友達とかに会うときに、ええ、はい、まあ面白いからってんでわざとこう方言丸出しで喋ったりなんかすると、むしろもう目立っちゃうんですよ。喋んないから、そんなんじゃ。
まあね、確かに今どこの地域でもそのね、いわゆるパフォーマンスとしての方言っていうのはあるけど、うんうん、よっぽどじゃないとそのね、会話の中で出てこないですよね。
そうね、本当に家族のでいる時とかね。
ええ
ー。まあただほら、あまりにも自然に使いすぎて、自分たちで気づいてないですからね。これが方言っていう言葉ね。
あ、でもね、あとうち思ったのが、子供が学校行くようになって小学校でめちゃめちゃ方言ナイズされてきてるなってのありますね。
ああ、なるほど。
なんか子供の方が方言な気がするときあります。
まあ確かにそうですね。だからまあ、
ことは、
うん、まあまあ、うん、自然ですよ。だからそんなにきつくはないけど、普通に使ってるんじゃないですか。うん、
だから方言が強い家庭があるってことですかね、学校に。そのなんだろう、わかんない、影響力がある人がいるんですかね。
うんうんうん、なんかやたらと使う人いますからね、その地元アイデンティティっていうのをですね、やっぱりその方言を使っている、はい、使いながら振る舞うことでね、表現しているということなんじゃないでしょうかね。
あ、地元愛しとるよっていうのをこう方言を使うことで出すみたいな。
そうです、そうです。
確かにこう、ね、関西の人とかってもうもろじゃないですか。
あれでも不思議ですよね、我々も、うん、気持ちがいいから、
ええ、
時折使うじゃないですか。
あれ映りますよね、関西の人とのなんかイントネーション
で。そう、映る。だからそれぐらい心地いいわけでしょ、あれ。
あ、そっか。
うん。あれ不思議だなと思って。
不思議ですよ。僕三重県の人と一緒にいたり、ちょっと会話したりするだけで、うん、結構映っちゃうんですよね。なんだろう、あれやっぱりこう馴染みやすいんですかね。
うん。 あと北関東、東北まで行かない北関東ぐらいのあたりのイントネーションとかね。
あ、栃木とか、
うん、
茨城とかですかね。あ、うん、確かにそういえばね、あのお笑いでも U字工事のお二人とか、確かになんかこう心地いいっていう感じ。あ、なんだろう、え、心地いい方言があるっていう話ですか、それは。
うん、ありますよね。なんかこう真似したくなる、ね、
ということは長屋とか竹とかは真似したくないと。
そうね、ちょっとやっぱりちょっとやっぱ岐阜も名古屋も少し、ええ、きついですよね、なんかね、ちょっとね、
それ言われますね。
うん、
なんか普通にちょっと例えばね、あの東京の人とちょっと砕けて話しちゃった時に何怒ってるのって言われる時ありますよね。
あるあるある、
あれ なんでしょうね。
ねえ、あれなぜなのかなとは思いますけど。
でも僕言われたのが相槌が怖いって言われたことありますもん。
ああ、です、
なんかそう、いや、てかあって言うじゃないですか、こっちの人って、あって別に怒ってるわけじゃないのに普通に話してて、昨日あそこ行ったんだけどって言ったら、あって言うじゃないですか。
あの、あに点々ね。
そう、あって。え、怒ってるのって言われますからね、よその人には。いや、相づちだよっていう。
確かに。
なんでしょうね、あってやつ。
でも、トビさんでも私と喋るときはそんなこと言わないですもんね。はいって言いますもんね。はいって言
いますもんね。いや、だから、いやもう、あの、尊敬しているね、クリエイターとして、事業主として尊敬している先輩にそんな、あって言えませんから、ね。
よそよそしい場合は、はいなんですね。
でもなんだろうね、うん、はい、うん、そうかな、言わないかな、うん、
うん、
うん、
あんまり、うん、なかなか、だいぶ気許してる方じゃないですか、そうやって返事できる。
あと、はぁとか言うじゃないですか、はぁ、はぁ、はぁって話が、はぁ、はぁっていう。相づちが怖いんですかね、こっちの人は。
ああ、でもそうかもしれんね。
でも、カロさん言わないですか？でもなんか話しかけられて、うん、うん、っていう。でも電話とかってそうじゃないですか。
確かに。いや、だから、この辺、この地域の人じゃなかったら、それはやっぱり、出しませんよ。
確かにね。
大体言われる、確かに怒ってんのかって、聞かれるのは、うん、多分、そういう、そのせいかな、やっぱり。
だって東京の例えば会議とかでなんか発表があってほんでとは言いませんもんね。ほんでって
ちょっとそれ机つっといてってね言っちゃって、
うん、
うん、あ、まあ、あの東京にいた頃なんか結構からかわれましたよ。
出ちゃいますよね。
うん、
うん、
そう
あの、おぼわらんでとかね。まだおぼわっとらんでいかんてっていう、おぼわるって何って言われますからね。
そう。だから、この、岐阜なんか特にその、ちょっとした三河弁というか名古屋弁というかそういうのがちょっと混じったような。
確かにね。
うん。この、中濃ヘアあたり。
確かに、まあ、ノービヘアみたいな。ノービヘア
ね。中濃ヘアなんだ、うんうん。
中濃はヘアないでしょ、山ばっかだから。
ノービヘアね。うん。ノービヘアあたりの、人たちはやっぱりこの特に関はそうですよ。関所っていうぐらいですから、あの、
ね、
文化の交流地点ですからね。やっぱりこういろんなものがこう混じっているという感じがします、ね。
でもそうすると岐阜の人から見るともう三重県って桑名に入った瞬間なんか関西ナイズされてるじゃないですか。あれどう思ってるんですか、岐阜県の人は。
だから違う地域の人なんだねって思いますよね。
ああ、岐阜と愛知は一緒だけど三重はちょっともう違うよねみたいな感じですか。
うん、そう
そっか。
そんな実は距離的にそんな変わんないんだろうけれども、
うん、
うん、まあね、
だって名古屋からだったら本当関とかこのカニとかよりも桑名のが近いぐらいですもんね。
そう桑名で高速で行ったら15分かそこらへ、うん、
そう、うん、なのになんであんなに出来やんとかね急に変わりますよね。
そうね、
うん、
いやでも私あの三河の人も結構あのパンチ強かったですよ、学生の時に。
三河はね、うん、
うん、
そっか、だから結局美濃と尾張だけなんですね、一体化してるのは。 はっきり言って尾張の人間ですけど私も、
うん、
三河よりは岐阜の方が馴染みやすいですもんね。こんなこと言ったら怒られるから同じ県内でもやっぱり三河はきついですよ、やっぱり。まあ、僕はあの学生時代のバイトが三河だったんで、
やっぱりあの、まあ、県境とは言いませんけれども、
はい、
やっぱまあ昔のそのなんていうの、あの廃藩置県前の、
そっか、
あの頃の、
うん、
そういう区分けなんじゃないですか、やっぱりね、地域で言うとね、
さっきの鹿野さん言った通り、濃尾平野同士は、ね、濃尾ですから、うん、濃尾ですよ、美濃、うん、と尾張ですよ、
なるほどね、
うん、これ仲良くしていきましょうということで、他の人とも仲良くしますけど、まあ言葉的にはそこが近いっていうことですかね。
ということでしょうね。
ね、うん、いやでも本当にこうなんて言うんでしょう。じゃあやっぱり東京行かれてた時は言葉で結構苦労したこともあったんですか。
いや苦労しません。あの赤弁を喋り続けてましたから。
あ、結構じゃあそこアイデンティティ出す派だったんですね。
出してましたね。
あ、なんでこのラジオでは出さないんですか。
関係性じゃないですか。
おかしいな、カノさんが東京で接してた人よりもこの十何年一緒にラジオやってる方が関係性が薄いということですかね。
そうですね、
そうですねと来ましたけど、ね、
まあだってあの月に4、ね、会ってた頃は月に4回会ってましたけどね。
そうですね、うん、
今はもう年に1回会うか会わないかですから
。あ、薄れていくんだ。いや、ということでね、まああのこの番組はこれからも続いていきますけれども関係性はどうなるか分からないという感じですかね。
一応今日濃州と美州でね、
はい、
あのはい、どうですか、引き分けっていうところで
対決してたみたいですが、じゃあさあ今日はどんな曲いきましょうか。
なんだっけ曲。
はい、今日はですね、ヨルシカでしたっけ。
あ、そうだそうです、はい、はい、ちょっと、はい、ごめんなさいね、また、はい、
はい、今日はどんな曲いきましょうか。
はい、これもですね、あの何、子供たちと一緒に聞いてて、あ、俺いいねなんつって言ってて、
ほうほうほう、
はいはいはい、はい、あの見つけた感じですかね。見つけた感じって別にあの全然メジャーですけどね。
でもその子供さんから知った、あの子供さんから知った、あのこの曲ということ
ですね。そうですね、はい、やっ
ぱりそういうところもね、若い人から吸収していかないといけないんですけどね、
う
ん
う
ん、
そうですよ、そうですよ、はい、
わかりました。では今日も鹿野さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ヨルシカで火星人。
Time Line FM Lala Traffic Information。
時刻は5時を回りました。ここからは印刷のことなら何でもお任せください、片平地区センター下蟹市すげかり株式会社キューブ、技術と経験で町の未来を釣り上げます。ブルドックでおなじみの蟹市今渡り御岳クレーン株式会社の提供でララエリア交通情報をお届けいたします。ジャティックアティス発表4時55分現在の道路情報です。まずララエリア主要国道からお伝えします。規制の情報です。国道41号片側交互通行の区間があります。白川町坂の東付近で道路工事のため片側交互通行です。通行の際お気をつけください。国道248号は多治見市内で両方向渋滞しています。多治見瀬戸に向かう上りは多治見インター付近で400メートルの渋滞、反対の蟹関に向かう下りは多治見市平和町付近で北行き300メートルの渋滞、その先明和町1丁目付近でも400メートル渋滞しています。 国道21号蟹御岳バイパスはスムーズに流れています。続いてその他の道路情報をお伝えします。通行止め区間の情報です。県道83号多治見白川線は白川町の名越峠付近から八百津町後ろ付近にかけて災害復旧工事のため通行止めとなっています。通り抜け時間に関する情報です。県道84号土岐蟹線は蟹市の中濃大橋南と住吉南の間どちらの方向とも5分程度で通り抜けることができます。スムーズに流れています。その他事故の情報や渋滞の情報は入っておりません。では高速道路も見ておきましょう。高速道路ですが、名神高速ですね、名古屋方面に向かう上り、故障車の影響で渋滞が発生しています。岐阜羽島インター付近で4キロの渋滞です。また東海北陸道は冬用タイヤなどの装着が必要です。東海北陸道は郡上八幡インターと福光インターの間、雪のため冬用タイヤまたはチェーンなど滑り止めが必要です。その他東海環状道中央道はスムーズに流れています。路面の凍結しているところもこれから出てきます。ドライバーの皆さん引き続き交通ルールを守り安全運転をお願いいたします。そして鉄道ですが、名鉄ですね、こちらは名古屋本線ですね、木曽川堤と笠松駅の間人身事故が発生しまして、名鉄一宮駅と岐阜駅の間運転を見合わせています。名鉄名古屋本線は名鉄一宮駅と名鉄岐阜駅の間運転を見合わせています。この影響で犬山線、常滑線、空港線にも一部列車の遅れなど影響が出ています。そして JR ですが、中央線ですね、神領駅と構造寺駅、春日井市ですね、この間車両点検の影響が出まして、JR 中央線と高山線、こちら一部列車に遅れが出ています。次の情報は5時50分頃にお伝えします。以上、ここまでは印刷のことなら何でもお任せください。片平地区センター下、蟹市すげ刈り株式会社キューブ。技術と経験で町の未来を釣り上げます。ブルドックでおなじみの蟹市今渡り御岳クレーン株式会社の提供で交通情報をお伝えいたしました。エリアインフォメーションです。美濃加茂市の中部国際医療センターからのインフォメーションをお届けします。ここで中部国際医療センターからのお知らせです。この時間はがんの陽子線治療のご案内をします。中部国際医療センターはがん治療の新たな可能性を開くため、がんの最新治療法に取り組んでいます。陽子線がん治療センターでは日本初、世界最新の治療装置を導入しています。保険の対象となるのは前立腺がん、一部の頭頸部がん、肝臓がんなどで、昨年6月からは早期の肺がんも保険の対象になりました。なお診療は予約制です。かかりつけの病院に紹介状を用意してもらいご予約ください。がんの標準的な治療は手術療法、薬物療法、放射線療法の3種類があります。陽子線がん治療は放射線療法の一種で、がんに集中的に当てることができるため、体への負担が少なく副作用を軽減することができます。また入院することなく通院で治療を受けることもできます。中部国際医療センターでは34の診療科すべてがチーム医療でサポートしますので、がん以外の疾患にも対応しています。以上、中部国際医療センターからのお知らせでした。
FM ララ Weather Report。
ではお天気情報です。まずは注意報です。現在雪崩注意報が郡上市、揖斐川町、そして飛騨地方に出ています。岐阜県下全域に雷注意報も発表されています。岐阜県では今日の夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に、そして明日まで雪崩に注意してください。岐阜地方気象台発表の今夜と明日の美濃地方の空模様です。美濃地方の今夜は曇りで、山地では雪で雷を伴うでしょう。今夜の降水確率は 20% です。明日の美濃地方は曇り時々晴れで、山地では夕方まで雪でしょう。明日の降水確率は午前0時から夕方6時まで通して 20%、 夕方6時以降は 10% です。明日朝の最低気温は3度、明日の日中の最高気温は7度の予想です。向こう1週間の天気です。この先1週間は安定した天気となるでしょう。そして気温ですが、1週間を通して最高気温は平年より高く、最低気温は平年並みの予報です。美濃地方の週間予報です。木曜日は曇り時々晴れ、金曜日は晴れ時々曇り、土曜日は曇り時々晴れ、日曜日と月曜日はともに晴れ時々曇り、来週の火曜日は曇りでしょう。現在岐阜県下全域に雷注意報、雪崩注意報が郡上市、揖斐川町と飛騨地方に出ています。また愛知県の東三河南部には強風注意報、三重県の伊勢志摩と紀勢東紀州には強風注意報と乾燥注意報が出ています。以上、お天気情報でした。ふるさとニュースのコーナーです。地元の新聞から記事をご紹介します。七曹町の国道41号で死亡事故です。中日新聞12日の朝刊岐阜県版からです。10日土曜日午後9時ごろ、七曹町川波の国道41号にある七曹第二トンネルで、白川町に住む71歳の女性が運転する軽乗用車と、多治見市に住む50代男性が運転する乗用車が正面衝突しました。女性は外傷性血気胸で搬送先の病院で死亡しました。男性は軽傷でした。警察によりますと、通行人の男性から軽乗用車が大破していると110番があったということです。警察は軽乗用車が対向車線にはみ出したとみて原因を調べています。関で建物火災です。中日新聞11日の朝刊岐阜県版からです。10日土曜日午前11時45分ごろ、関市のカフェレストランサンポーロから火が出て、木造2階建ての店舗およそ180平方メートルを焼きました。警察によりますと、店は昨年末に閉店しており、建物を管理している関市に住む70歳の男性がこの日整理のために来ていましたが、出火当時は外出していました。パトロール中の警察官が建物から煙が出ていることに気づき、署に知らせました。現場は店舗が立ち並ぶ幹線道路沿いで、周辺は一時騒然となったということです。美濃加茂で出初め式が行われました。中日新聞11日の朝刊加茂版からです。美濃加茂市の消防出初め式が9日金曜日、市文化会館カモールで開かれ、参加した団員ら、消防団員らおよそ220人が防災への思いを新たにしました。各消防表彰の後、藤井市長が地域の防災に多くの人が連携し助け合う仕組みは不可欠、これからもその要として協力をお願いしますと感謝しました。消防団の後藤団長は、昨年から今年にかけて全国各地で大規模な山林火災が相次いでいることに触れ、我が町でもこうした災害が起きないとは言えない、消防団の役割はますます大きくなっていると指摘し、地域の信頼と期待に応えるべく、消防の技術と知識の習得に全力を尽くさねばと訓示したということです。 美濃加茂ハーフマラソンが行われました。中日新聞12日の朝刊広域岐阜版からです。第20回美濃加茂ハーフマラソン大会が11日日曜日、美濃加茂市の岐阜清流里山公園を発着点に開かれました。ハーフと10キロ、3キロ、2キロの男女年代別のほか、ウォーキングや新設されたフリージョギング、仮想の部など6種31部門に全国から2206人がエントリー。時折あられも降る寒風の中、沿道の声援を受けながら高低差のある里山のコースを走り抜けました。10キロ男子70歳以上の部では、生まれつき耳の聞こえない浜松市の永井さんが44分20秒で健常者も含めた17人中1位となりました。老学校のマラソン大会に出場したことをきっかけに本格的に陸上の長距離を開始、マラソン大会は海外も含め900回以上出場してきたということです。会場の案内や受付などは美濃加茂市の手話サークル手話の会がサポートしました。情報をいろいろと教えてもらえ、安心して走ることができた。障害があっても走れるし、大会に参加できるということを伝えたいと、手話で話していたということです。以上、この時間はふるさとニュースお伝えしました。では5時台最初の曲です。曲のリクエストをいただきました。ラジオネーム図書館記念日さんからです。ありがとうございます。カトゥーンでトラジェディーおかけします。カトゥーンはもともと2001年に結成された6人組の男性アイドルグループで、2006年に CD デビュー、もうリリースする作品は軒並みチャート1位を記録しましてですね、ライブでもこの記録的な動員で絶大な人気を誇っていました。でこの曲は2016年2月発表の25作目のシングルなのですが、その2ヶ月後に、3名体制に移行して、昨年3月末をもって解散しています。この曲は当時アニメ金田一少年の事件簿リターンズのオープニングテーマでした。カトゥーンでトラジェディ
ー。FM Lala 76.8
火曜日の夕方は FM ララティータイムライン、火曜はカモトピお送りしております。この時間の相手はトッピーこと河合俊和です。今日も岐阜県可児市 FM ララのスタジオから生放送でお届けしております。さあ今日は4時台どこかで聞いたソングのコーナーで、昭和の青春ドラマの主題歌特集をお届けしたんですが、こちらにまずいただいておりますね、ラジオネームスーパーガッツさんからです。ありがとうございます。青春ドラマありましたね。涙は心の汗だね。今でいうね、流行語大賞、当時こういうのがもうそれになるぐらい流行ってましたということですね。そして青い三角定規の曲ね、太陽が暮れた季節、わけもわからず音楽の授業で歌いましたが、もともとはドラマからの影響だったとは、今の子たちのアイドルやアーティストの楽曲と通じるところがありますね、ということで。そう、僕もブラスバンドでドラマの放送から15年後にね、この太陽が暮れた季節やってますから、本当にこう大ヒット、ドラマからのヒットした曲が教科書とか、そういうね、あのブラスバンドで演奏される曲になってたということですね。それから夕日が丘の総理大臣、当時は小学生であまりストーリーわからない部分もあったんですが、そこからアイドルのタノキントリオ、タノキントリオね、ただいま放課後からやたら青春青春とテーマにしていた理由が今やっと分かった気がしましたといただきました。そうなんですよね、だからこう当時流行ってたこうものが他の アイドルの曲とか、それこそアニメとか漫画とかドラマ、他のドラマとかにも波及してるってことがあるんで、今昔のドラマとかを見たり漫画アニメを見たりして、これどういうことだろうなっていうのが、意外と当時の流行りものから来てるってことね、あったりするんですよね。なのでこう時代をこう遡ってみないと当時の面白さがわからないなんてこともね、あったりするってことありますよね。スーパーガッツさん、ありがとうございます。そしてこちらはラジオネーム卵屋さんからいただきました。ありがとうございます。飛び出せ青春以降がもう私の一番青春時代だった頃です、懐かしいですといただきました。まさにど真ん中という感じで今日の特集お届けできたんではないかと思います。そして卵屋さんからはですね、今日僕が冒頭で子供のね宿題について話したんですが、卵屋さんが働いてらっしゃる会社の先輩たちの子供の小学校でも宿題が全くない小学校と、たくさん宿題が出ている小学校があり、小学校によって違うのはずるいと言ってましたということで、そうなんですよね。結局子供たちのその宿題の量ってもう親に負担が来るわけじゃないですか。だからこうね、学校によって宿題の量が違う、また市町村によってその教育委員会の方針によってね違ったりもしますから、これはもう本当に影響を受けるとこあって、もう子供がたくさん宿題あって、もう冬休みなんてそんなにないのにやらなかんっていうのはね、これ影響しますよね。そして卵屋さんからテーマにもいただきました。今日のテーマ、方言あれこれですね。卵屋さん、生まれは名古屋市の西区なので、喋る言葉はもうまさに名古屋弁です。大河ドラマの豊臣兄弟始まりましたね、見ましたが、なんだか上品な名古屋弁でちょっとがっかりしました。中村が舞台のはずなのでね、あの辺りの農家の方だともっと泥臭い喋り方のような気がするんですけれども、というね、かつてアマチンさんね、アマチンさんの奥様、名古屋弁のもう大家である山田雅さんも亡くなっちゃったし、名古屋弁がまさに和屋になってまうわということで、山田雅さんがやっていた、やってらっしゃった鎌倉ハムの CM、今夜のおかずが和屋になってまうわっていうね、そこにかけていただいたということですけれどもね、昨日はこちらも雪がうっすらと積もりましたということで、ね、名古屋の、それこそね、雨とか、あっちの方でも雪が積もったということで、今回は本当にこう愛知県でも広く雪が降ったということですね。お気をつけください。卵屋さん、ありがとうございます。そしてこちらもね、今日たくさんいただいておりまして、他の地域からもねいただいているんですね。ラジオネーム、うどん県大好きさんからです。ありがとうございます。四国は香川県の方言は関西弁にやや近いのが特徴です。やっぱり影響を受けてるんですね。で、香川県の東と西で違う言葉があるんです。何々からということを香川県の東では何々県と言うんですが、西側では何々金と言うんです、ということで、そうですね、さっき加納さんとの話でもありましたけど、愛知県でも尾張と三河では違いますし、岐阜県でもね、美濃と飛騨では違うように、香川県って結構面積がねちっちゃいんですけれども、それでもやっぱり東と西ではその関西弁の影響を受けつつもこれ違うっていう、こういうのは本当地元に住まんとわからんですし、やっぱりその地元のね、さっきの卵屋さんのご意見もそうですけど、ドラマとかそのラジオとかでもやっぱりその地元の人の感覚を反映したいっていう時に、方言っていうのはね本当に難しい問題だなと思いますね。うどん県大好きさん、ありがとうございます。そしてこちらはラジオネーム、高山椎名さんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。方言というと、共通語のと同じように思えて実は方言だったという言い回しがありますよね。名古屋だと良かったですか、あ、良かったですかって方言なの、いやこれ普通に使ってますよね。何々で良かったですかって、え、良かったですかってこっちだけなんだ。あ、じゃあよその人がこっちに来て、この前の予定って15日で良かったですかって、普通に使っちゃうけど、あ、じゃあよその人が聞いたら、15日で良かったですかって聞いたら、良かったですかって何って思われるんだ。その良かったですかもそうですし、沖縄の何々しましょうねも誤解を招きそうな気がします、といただきました。 ああそっか、なんかね、メニューを店員さんが聞いた時にもよろしかったでしょうかとかっておかしいって言いますけど、そこよかったですかって、ああよかったですかって方言なんだ。これまさにあのこっちの地方の人が方言だと気づいてない言葉、やっぱりこれよその人に指摘されんと気づかんってのありますよね。ありがとうございます、高山椎名さんからいただきました。そしてこちらはラジオネームブッキーさんからいただきました。テーマ方言あれこれ、お約束ネタのようなものをお送りしますが、これ実話なんですと念押しでいただいております。岐阜市から千葉に引っ越して1年ほど経った頃のことです。岐阜から千葉に行かれたんですね。車上荒らしに遭ってしまいました。うわーそれは大変だ。警察を呼んで被害届を作成中にそれは起こったんです。方言トラブルが起こったんですね。警察の方が車は施錠してましたかと聞いてきたんです。私はええ鍵はかってましたねと答えました。すると警察の方、え別の鍵をえつけて、え買ってつけてたんですか、いやいやいや車の鍵は変えてないんですよと気づいたんです。実はこの時まで鍵を買うが方言だったことを知らなかったんです。これね、鍵買っとかなかんわって、え今まで鍵なかったのっていうね、いやいや買うんじゃなくて買うんだわ。そう、勤め先の会社も名古屋資本で上司まで岐阜県民だったことが良かったのか悪かったのか、岐阜に住んでた時はその方言混じりの会話で全て成立していたんです。それが千葉に行って裏目になった出来事でした。あれからすでに15年近く経ち、日常会話に方言は出なくなりましたが、やっぱり帰省の時とかは岐阜弁がバンバン飛び出してますといただきました。鍵を買う、米を貸す、ね、これ米貸す、米を貸す、なんてこと言うんだって、いやそうじゃなくてね、貸すって浸すって書くんすよっていうね、この辺はやっぱりこう通じると思ってつい出ちゃうっていうのありますよね。ブッキーさんありがとうございます。そしてこちらはラジオネーム熊妻さんからいただきました。トッピーさんこんにちは、今回も楽しみにしていますということで、こんにちはありがとうございます。今日のテーマ方言あれこれですが、方言というと普段あまり意識していないのですが、アクセントの訛りが無意識のうちに出てきちゃうもんだなぁと感じています。音訳ボランティアの講習会に行ったことがあるんですが、自分が思っている以上にアクセントがもう東海地方独特のイントネーションになっていることをその時改めて思い知らされました。そうか、例えばしているでもしているになってしまう、あーなるわね、している、している言っちゃいますね。そして在所実家にいた頃は祖父母が割と近所にいたこともあってか、今も家でリラックスしていると里の言葉がひょっこりと出てきて、半ば冗談のような使い方がですが、何かやるなら命切りやりゃ命がけでやってってことですね、命切りやりゃとか、転ばんように言ってこやーよなどと言って、子供に方言丸出しじゃんと呆れられてしまいます。我が家は三河での夫と終わりでの嫁なので、沈んでいるところの意味のとごるや小ずむで違いが出たりと、ちょっとした小競り合いが日常で繰り広げられています。とごるはね、この三重の方でも言いますよね。そうか、三河と終わり、うちはだから親がそうなんですよね。父が岡崎で母が名古屋なので、なのでまさにそういう小競り合いが日常で繰り広げられちゃうということですね。あと、最近消えていっているなと、憂慮しているのはザライタですね。スノコのことですね。ザライタそのものが学校からなくなっているので消滅危機だなと思っていますといただきました。ザライタね、これ岐阜県でもあまり言わないかもしれませんけれども、学校にある昇降口のスノコのことをね、ザライタと、呼んだりしますよね。そうか、ザライタ自身が今なくなりつつあるということですね。熊妻さんありがとうございます。そしてこちらはラジオネーム毒マムシアカンダユーさんからいただきました。ありがとうございます。 はじめましてですね。はじめまして、ありがとうございます。お名前は聞き覚えがありますよ。さあ今日のテーマについてですが、愛知県出身の私、結婚した当初嫁さんは福井出身でしたので、風呂に入ろうとしてチンチンだがねと言ったところ、嫁さんはけげんな顔をしてましたということですね。このチンチンはもうね、ネタになるぐらいこの地方としてはもう鉄板の方言ですけれども、もう字にすると本当にね、まだ言葉だとイントネーションがチンチンだからね、チンチコチンとチンチンはいいんですけど、字にすると結構ねこれきついんですよ。だから、ね、出版物で方言の話をするときにチンチンってね、こう文字で書くのはなかなかライターとしても分かってて、方言だと分かってても結構うっとくるものがありますね。毒まむし、あかんだゆうさん、ありがとうございます。そしてこちらはメガちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。火曜日の夕方はカモトピトッピーさんといただきました。方言のテーマで一句、わからない突如出てくる方言がね、違う土地の人との会話夢中になると突然出てくるのが方言だよねといただきました。そしてカモトピあいえお作文もいただきました。かなり言葉なまりがある人、もうわかんない、何言ってるの、とにかくネットで検索しても出てこない、ピリオドはお年寄りに聞いてみるしかないのかなといただきました。そう、方言って特にイントネーションとかってネット検索のしようがないし、方言ってねネットでもあんまりないから、ひょっとしたらブルーオーシャンなコンテンツかもしれませんね。メガちゃんさん、ありがとうございます。5時半過ぎはアニメソングピックアップです。もうね、うちの娘がねこのアニメの続編まだかまだかとずっと待ってました。今月からスタートしたアニメ呪術廻戦3期からキングヌーで合図をおかけします。この呪術廻戦は2020年に1期、そして劇場版ゼロがあって2023年に2期が放送、丸2年ぶりの再開ということになります。で、歌っているキングヌーは来月2月から6月にかけて全国10都市とアジア5都市を巡るツアーを開催予定です。地上波5チャンネル CBC テレビで毎週木曜深夜0時26分から放送中、アニメ呪術廻戦死滅回遊前編からキングヌーでお届けします。愛蔵FM Lala 76.8。ではここで岐阜県警からのお知らせです。加茂警察署管内で交通死亡事故が連続発生しています。昨年12月27日の土曜日には美濃加茂市大田町地内で、そして今年になって1月10日土曜日には七草町川波地内の国道41号で死亡事故が発生しています。ドライバーの皆さんへ、脇見運転、漫然運転は絶対にやめてください。だろう運転ではなくかもしれない運転を心がけましょう。早めのライト点灯で歩行者や他の車両に自分の車の接近を知らせましょう。そして歩行者の皆様へ、通り慣れた道、近所の道は油断しがちです。いつでもどこでも注意しましょう。夕方夜間に外出するときは明るい色の服を着用し、光るものや反射材を身につけましょう。以上、岐阜県警からのお知らせでした。そして FM ララから電気設備工事に伴う番組中断についてお知らせします。令和8年1月21日、来週水曜日午後1時から4時までの間、FM ララでは演奏所の電源設備強化工事を行います。この工事の間、数回にわたり5分から10分程度、放送が一時的に中断する予定です。放送中断中は通常番組だけでなく、J アラートや蟹市、美濃加茂市の防災行政無線の緊急割り込み放送、火災情報、気象警報、美濃加茂市防災ラジオの起動信号も停止します。 今回の工事は万一の電源喪失時でも安定した放送をお届けするため、そして災害時の対応力を高めるために行う工事です。なお天候や災害の状況によっては工事が延期や中止になる場合もありますが、作業中に緊急情報の発信が必要になった場合は FM ララ公式 SNS、 インスタグラム X やララアプリによる文字通知でお知らせします。詳しい情報は FM ララホームページでもご確認ください。皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、来週令和8年1月21日水曜日の午後1時から4時までご理解とご協力をよろしくお願いいたします。以上 FM ララから電気設備工事に伴う番組中断についてお知らせしました。そしてこの後の番組のご紹介です。今週は第2週ということで6時20分からミノカモ視聴 TV があります。 TV ですけどラジオでお届けします。今日のテーマはあなたの今年1年の目標です。そして今日も藤井市長には今年こそ時間内にエンディングコメントをバチッと収めていただこうと今ディレクター張り切っているということですので、この後6時20分からミノカモ市長 TV 生放送でミノカモ市長がラジオパーソナリティとなってお届けしますので、ぜひお便りお寄せください。この後6時20分からミノカモ市長 TV です。さあ今日は方言あれこれというテーマでお届けしております。こちら池新さんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。雪が残り冷えますね。本当冷えますよね。底冷えします。今日のテーマ方言あれこれですが、名古屋から小学校6年の時にカニへ引っ越してきて戸惑ったものの一つが方言でした。聞き慣れなかった東濃弁の言い回しに馴染めなかったのですが、何々でしょうを意味する何々やらーが使えるようになって違和感は消えましたといただきました。ほやらーな、ほやらーっていうね、ほやらー、おいしいやらーって言っとけばね、僕もこれ東濃の影響を受けてるんでかなり使う言葉なんで、ほやらー、ほやらーってね、これが三河に行くとほだらーとかね変わったりして、だいたいほでもほほがつくのは一緒っていうね、ほやらほだらっていうね、うん、よくアメリカに行ってね、ほだらほだらって言ったらノーファイブダラーズって言われたってね、そんな話がありますけれどもね。池新さんありがとうございます。ラストナンバーは月さんで琴の葉おかけします。この曲は、現在放送中のドラマ夫に間違いありませんの主題歌です。ドラマの主演は松下奈緒さん、そして桜井由紀さん、宮沢ひよさんがね出演されていますね。でこの歌っている月さんは中学在学中からこの TikTok でカバー曲やオリジナル曲のこの弾き語り動画をね、投稿していまして、2023年にまあ大反響を集めて15歳でデビュー、来月2月には自身初となるワンマンライブを日本武道館で開催予定でして、アジアツアーも決定しています。地上波1チャンネル東海テレビで毎週月曜夜10時から放送中のドラマ夫に間違いありませんから月さんで琴の葉。
FM ララ
トラフィックインフォメーション。
時刻は5時50分を回りました。ここからはあらゆるテクノロジーとイノベーションで次世代を担う子どもたちのための未来を照らし出す企業を目指して勇気と希望を共に未来へつなぐ蟹市ひろみ株式会社サンライズジャパンホールディングス、緑豊かなフェアウェイと戦略的なコース設計、10フィートの高速グリーンでパットを決めたら心も体もリフレッシュ、美の白川ゴルフクラブの提供でララエリア交通情報をお届けいたします。ジャティックアティス発表5時45分現在の道路情報です。まずララエリア主要国道からお伝えします。規制の情報です。国道41号白川町坂の東付近で道路工事のため片側交互通行となっています。国道21号両方向渋滞しています。時に向かう上りは 蟹市住吉南付近で300メートルの渋滞、反対の岐阜市に向かう下りは住吉南で400メートル、さらに美濃加茂市太田町付近で西行き300メートルの渋滞です。国道248号両方向渋滞しています。多治見瀬戸に向かう上りは坂保木町黒岩付近で200メートル、そして坂保木町大張インター付近でも300メートル、さらに多治見インター付近でも700メートル渋滞しています。反対の関に向かう下りは多治見市明和町1丁目付近で800メートルの渋滞です。21号蟹に御嶽バイパスはスムーズに流れています。続いてその他の道路情報をお伝えします。今渡り大森線両方向を渋滞しています。沢渡りに向かう上りは下江戸で西行き300メートルの渋滞、反対の電博に向かう下りは東行き電博で400メートルの渋滞です。また電博ですが大森電博線北行きですね、電博付近で400メートルの渋滞です。変わって美濃加茂市内です。山手線の東行き長い渋滞になっています。山手町付近で東行き 1.1 キロの渋滞です。また県道63号美濃加茂わら線は上り南行きですね、山手町3丁目付近で500メートルの渋滞です。そして県道83号多治見白川線は多治見に向かう上り国道との交差点明和町1丁目付近で400メートルの渋滞です。この県道83号多治見白川線は白川町の名越峠付近から八百津町後ろ付近にかけて災害復旧工事のため通行止めとなっています。国道19号も両方向渋滞しています。東紀に向かう下りは池田町で300メートル、弁天町で300メートル、反対の名古屋方面に向かう上りは弁天町で400メートルの渋滞です。高速道路も見ておきましょう。高速道路ですが名神高速ですね、名古屋方面に向かう上り岐阜羽島インター付近で4キロの渋滞です。また東海北陸道は冬の装備が必要です。郡上八幡インターから北福光インターまでの区間雪のため冬用タイヤまたはチェーンなど滑り止めが必要です。そして東海北陸道では、南行きの上りですね、高須トンネル付近で事故が発生しています。東海環状道中央道はスムーズに流れています。雪の降っているところ道路が凍結しているところがあります。ドライバーの皆さん引き続き交通ルールを守り安全運転をお願いいたします。そして鉄道ですが JR は平常運転に戻っています。名鉄は名鉄名古屋本線の人身事故の影響で新木曽川駅と名鉄岐阜駅の間運転を見合わせています。その影響で犬山線、常滑線、空港線にも一部列車に遅れや運休が出ています。以上ここまではあらゆるテクノロジーとイノベーションで次世代を担う子どもたちのための未来を照らし出す企業を目指して勇気と希望を共に未来へつなぐ蟹市ひろみ株式会社サンライズジャパンホールディングス、緑豊かなフェアウェイと戦略的なコース設計、10フィートの高速グリーンでパットを決めたら心も体もリフレッシュ、美濃白川ゴルフクラブの提供で交通情報をお伝えいたしました。さあではこの後の番組ご紹介しましょう。この後6時20分からは先ほどもご案内しました美濃加茂市長 TV です。美濃加茂市長がラジオパーソナリティとなって生放送でお届けします。6時20分からです。明日のこの時間はゆかさんのワンツーハッピーです。素敵な音楽と洋楽ですね、そしておしゃべりお楽しみください。この後も明日も FM ララでお過ごしください。そして来週なんですが、来週は事前収録でお届けします。来週のテーマは疲れを取りたい、あなたがどうやって疲れを取っているか、ぜひ金曜日あたりぐらいまでに番組のホームページからお寄せいただけると嬉しい、または X でねお寄せいただけると嬉しいです。来週は事前収録放送で疲れを取りたいをテーマにお届けします。 さあ今日のお便りのテーマ、方言あれこれご紹介していきましょう。こちら秋の日陰さんからいただきました。ありがとうございます。方言あれこれといえば、ラジオ体操の方言バージョンをいくつか聞いたことがあります。動作はきっと同じになるはず。そうですよね、ラジオ体操ですからね。なんだけど全く別の歌みたいに感じて面白かったです。ちなみに自分が住む秋田にも秋田弁バージョンのラジオ体操を毎朝放送しているラジオ局があります。あ、すごい。え、ひょっとしてこれ岐阜弁とか名古屋弁のバージョンもあるのかな。ちょっと聞いてみたいですね。ちょっと探してみたいです。秋の日陰さん、ありがとうございます。秋田弁のバージョンのねラジオ体操もね、その結果は同じになるはずなんだけど面白いですよね。そしてこちらはタツボーイさんからいただきました。ありがとうございます。方言は自分が住んでいる美濃市で美濃にわか漫才、ありますね、あの漫才でこうね社会風刺をするという美濃にわか漫才があり、4月の桜祭りの夜には最近の話題をこの時事ネタをね題材にした美濃の方言が聞けることで、この地元の町の人も笑わせてくれるでなもといただきました。そっか、そういう方言が楽しめるこの伝統芸能でありながら時事ネタをいじって、結構これすごい結構毒なオチもあったりするんですよね、この美濃にわかっていうのはね。そっか、4月の桜祭りの夜にこれが楽しめるということで、この美濃の方言をね楽しんで笑える伝統行事ということで、この美濃にわかをね楽しむのもいいかもしれませんね。辰坊さん、ありがとうございます。ほんと今日ねたくさん実はね方言に関するお便り他にもいただいておりまして、来週事前収録放送なんで来週ちょっとご紹介させていただければと思いますので、はい、今日いただいているメッセージもまたね来週のこの番組の中でその方言あれこれのパートも作りましてご紹介しますので、また来週ちょっとねお待ちいただけると嬉しいです。ということで来週は事前収録放送になります。来週は疲れを取りたいというテーマでお送りしますので、ぜひ聞いてちょうよということでね、録音ですけど来週も聞いてください。 FM ララティータイムライン、火曜はカモトピ、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ディレクター技術構成スタジオ担当トッピーこと河合俊和がお届けしました。また来週火曜午後4時です。もうね道路凍っとるとかんでね運転は気をつけてちょうだいねということで、ぜひそれまで皆さん、来週まで皆さんどうぞご機嫌よくお過ごしください。